交通事故後の示談や保険手続きにおいて損害を最小限に抑えるための重要なチェックリスト。交通事故が発生した際の安全確保、証拠の記録、病院での診療、保険会社の書類確認、和解のタイミングの判断まで段階ごとにまとめた実務向けガイドです。重傷後遺傷害死亡事故において早期和解を避けるべき理由や自動車保険の保証内容の確認ポイントについても合わせて解説しています。交通事故の直後は示談よりも停車、救助、通報の必要性の判断、現場の記録が優先されます。写真と動画を一緒に記録しておけば車両の位置、道路の状況、破損箇所、所持品の損傷状況など事故直後の状況をより詳細に記録することができます。医療相談同意書は自動的に署名する書類ではなく、相談の理由や提供資料の範囲を確認した上で主治医の所見書などで対応する必要があります。後遺障害、介護、死亡、十二大過失が絡む事故については保険会社が提示した金額だけを見て急いで和解しない方が無難です。対物賠償、無保険自動車障害、自己身体事故自動車障害、運転者保険は保証目的や面積事項が異なるため更新前に個別に確認する必要があります。交通事故に遭った際、まず最初に行うべきことは示談金の計算ではなく安全確保、救助、記録、治療、書類の確認です。事故直後の一言や署名一つが過失の争い、治療費、休業損害、後遺障害の保障に影響を与える可能性があるため、手続きを順序立てて分けて対応することをお勧めします。この記事は、大韓民国の交通事故、自動車保険の実務を理解するための一般的な情報です。事故の過失割合、保険役割、診断名、障害の有無、刑事事件となるか否かによって結論が異なる可能性があるため、重傷死亡、後遺障害介護が必要と予想される事案については、弁護士または独立した損害査定の専門家に個別に検討してもらうのが安全です。一目でわかる確信原則段階、すべきこと、避けるべきこと、現場停車、二次事故の防止、不祥事、112-119への通報の必要性の判断、負傷者がいるのに現場を離れること、記録車両の位置、破損箇所、信号車線、ドライブレコーダー、周辺の防犯カメラ、所持品の破損を写真や動画で記録する、車両だけを撮影し、道路の構造、相手車両車内の破損を取り忘れる、治療人身事故のうつく番号と支払保証を確認し、診療記録を保管する、事故当日に痛みが軽いからといって大丈夫と決めつける、書類、個人情報、診療記録、医療相談、同意書を区別して読むタイトルだけを見て一括して署名する和解、治療経過、障害の可能性、今後の治療費、休業損害を確認した上で検討する痛みが残っていたり、診断が確定していないのに早期に和解してしまう、保険の確認、対物賠償、無保険自動車障害、自己身体事故自動車障害、運転者保険を区別して確認する、自動車保険と運転者保険を同じ商品だと誤解する、1、事故直後は停止救助通報記録が最優先です。道路交通法では交通事故が発生した場合、運転者などが直ちに停止して死傷者を救助し、被害者に氏名、電話番号、住所などの個人情報を提供することを規定しています。また、死傷者がいる場合や道路の危険防止のために必要な場合は、警察に事故現場、死傷者数と負傷の程度、破損したものとその破損の程度などを通報しなければなりません。ただし、車両のみが破損したことが明らかであり、道路の危険防止と円滑な交通のための必要な措置を講じた場合には、通報義務の例外が認められることがあります。法律情報センター、現場ですぐに行うべきこと、 ハザードランプを点灯させ、安全な場所へ移動します。高速道路幹線道路では、二次事故の危険性がより高くなります。負傷者がいる場合は、まず119番に通報します。意識低下、出血、腰の痛み、歩行困難がある場合は、自力で移動することを避けてください。相手の身元情報と保険への通報の有無を確認します。運転免許証、車両番号、保険会社、連絡先を記録します。現場の記録を残した後、車両を移動させます。交通の妨げが大きい場合や、警察保険会社から移動を指示された場合は、撮影後に路肩などの安全な場所へ移動させます。ドライブレコーダーのオリジナルデータを保存します。メモリーカードは上書きされる可能性があるため、できるだけ早く別の場所に保存します。2. 写真だけでなく、動画と状況証拠も一緒に残しましょう。写真は破損箇所を鮮明に記録するのに適しており、動画は事故直後の連続した状況を記録するのに適しています。どちらか一方だけを選ぶよりも、両方を残す方法が最も安全です。撮影チェックリスト、事故車両の全体的な位置、前方、後方、左右、車線、停止線、横断歩道、信号機を一緒に撮影します。衝突箇所のクローズアップ撮影、ナンバープレート、バンパー、フェンダー、ホイール、ガラス、エアバッグの展開の有無を記録します。道路環境、路面表示、視界を遮る障害物、工事区間、雨井凍結路面、街灯、標識を記録します。車内と所持品、携帯電話、メガネ、ノートパソコン、チャイルドシート、時計、荷物の破損状況など、事故直後の状態を記録します。周辺の証拠、ドライブレコーダー、店舗の防犯カメラ、バス、タクシー、駐車中の車両のドライブレコーダーの可能性についてメモします。相手の発言、相手が信号が見えなかった、などと事故の経緯を話したとしても、こっそり録音公開することは、別途法的な争点となる可能性があるため、少なくとも日付時間内容をメモしておきます。所持品の破損に関する保証資料所持品の破損については、事故と破損の間の因果関係が重要です。事故直後の映像、破損写真、購入レシート、修理未積書、修理不能確認書、使用期間に関する資料をまとめて収集する必要があります。高価な物品は、新品価格の全額ではなく、減価償却または中古価格を基準に評価される場合があります。3. 保険会社との電話では、簡潔かつ正確に話しましょう。保険会社の担当者は事故処理を支援する窓口ですが、保険金支払いの基準や会社の損害率も考慮する利害関係者でもあります。感情的になって長々と説明するよりも、必要な要望を文章で伝える方が良いでしょう。人身物損のリスク時に使える表現、事故リスク番号と担当者の氏名、連絡先を SMS で送ってください。痛みがあるため、病院で診察を受ける予定です。対人事故のうつく番号と、死破保証の手続きについてご安心ください。車両修理の前に、損傷箇所の写真と、未積書を確認させていただきます。現在治療中ですので、和解の期については、診断と経過を見てから検討させていただきます。避けるべき表現。私は大丈夫そうです。保険会社で適当に処理してください。今日すぐに和解しても構いません。もともと痛かった場所なので、事故のせいなのかわかりません。痛みは事故直後よりも数日後に顕著になることがあります。実際の症状を誇張してはいけませんが、初期段階で自ら事故とは無関係だ。と断定するような発言は避けるべきです。診断書、画像検査、診療記録、通院入院記録は、その後の保証協議の中心的な資料となります。4. 書類は項目ごとに異なる判断が必要です。保険会社から送られてくる同意書は、すべて同じ意味ではありません。特に、個人情報の取り扱い、診療機能の閲覧、医療相談は、目的とリスクが異なります。書類意味確認すべき内容、個人情報処理同意書、事故の受付保険金審査に必要な個人情報の処理への利用目的、提供機関、診療記録の閲写し発行同意書、病院記録の確認のための同意。今回の事故に関連する病院、機関部位に範囲を限定できるか、医療相談同意書、主治医以外の第三者の専門医に記録を送付し、意見を求める相談事由、質問内容、提供資料、相談の専門分野、結果の公開の有無、和解書権利放棄条項。一定金額を受け取り、民事上の追加請求を制限、または終結させる文書。今後の治療費、後遺障害、追加損害、求償権、不提訴条項。韓国消費者院は、保険会社から医療相談への同意が求められた場合、依頼の理由を確認し、これを保管できる主治医の所見書をまず提示した上で、同意の可否を慎重に決定するよう案内しています。保険会社は医療相談を依頼する際、依頼の理由内容を相談先に提供する資料について、消費者に説明しなければならないと案内しています。韓国消費者院、従って、医療諮問同意書は無条件に違法であるため、絶対に署名してはならないと断定するのではなく、安易に署名せず、諮問の理由と資料の範囲を確認した上で、必要であれば、主治医の所見書、追加検査、第三の医療機関による鑑定を通じて対応すると理解するのが正確です。5. 和解は治療の終了と損害の確定に近づいた時点で検討してください。軽微な接触事故であれば、早期の和解が精神的時間的な負担を軽減できます。しかし、次のような状況では、早期の和解が不利になる可能性があります。早期の和解に特に注意すべきを、手術、骨折、椎間板ヘルニア、靭帯断裂、神経損傷など、後遺障害の可能性がある場合、損傷、脊髄損傷、麻痺、認知障害など、介護が必要な場合、死亡事故は、重傷事故飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、信号無視、中央線侵犯など、重大な法規違反が絡んでいる場合、治療期間が長く、休業損害逸失利益の算定額が大きい場合、既往症があることを理由に、保険会社が事故の寄与度を低く見積もろうとする場合、交通事故処理特例法は、一般的な業務上過失傷事故において、被害者の明示的な意思に反して、抗訴を提起できない仕組みを設けていますが、同訴、飲酒測定の拒否妨害、信号無視、中央線侵犯、制限速度2級未予期超過、追い越し違反、不引き通過方法違反、横断歩道における歩行者保護義務違反、無免許、飲酒薬物運転、歩道侵入、乗客転落防止義務違反、児童保護区域における義務違反、過物転落防止措置違反などは例外として規定しています。法律情報センター、示談前に確認すべき損害項目項目、確認資料診療費の領収書、明細書、今後の治療計画、休業損害所得資料、在職証明書、事業所属国資料、入院通院期間、慰謝料障害の程度、治療期間、障害の有無、事故の経緯、今後の治療費、主治医の所見書、手術の可能性、リハビリ時理学療法計画後遺障害、障害診断時点、労働能力喪失率、マクブライド式評価の有無、介護費、介護必要時間、医学的必要性、余命、家族による介護の有無、逸失離職業、年齢、定年、所得上昇の可能性、障害率和解書に今後、一切の民事、刑事上の異議を申し立てない、という趣旨の文言が含まれている場合、追加請求が制限される可能性があります。後遺障害の可能性が少しでも残っている場合は、和解書に例外条項を盛り込めるか。 和解金が今後の治療費を十分に反映しているかを必ず検討する必要があります。6. 重症死亡介護を伴う事件は、保険会社の提示額だけを基準に判断しないでください。死亡、長期入院、永久障害、介護が必要な事故は、単なる治療費よりもはるかに複雑です。争点は、慰謝料、逸失利益、障害率、労働能力喪失率、介護時間、余命、過失割合、既往症の寄与度、今後の治療費です。このような事案では、保険会社の薬区基準、裁判所の判決基準、損害査定の算定方式が異なる場合があります。保険会社が最初に提示した金額は、交渉の出発点に過ぎず、最終的な権利額とは見なせません。特に障害評価は、事故直後には確定しにくいため、医学的に安定した時点まで、経過を見極めて評価しなければならない場合が多いです。7. 自動車保険の保証内容を事前に確認しましょう。自動車保険は、大きく分けて、第三者に与えた損害を保証する賠償責任保証と、被保険者本人の被害を保証する保証に分けられます。法制所の生活法令情報では、対人賠償異議有意、対物賠償、自己身体体事故、無保険自動車による障害、事故車両損害など、各保障の基本機能を区分して説明しています。Easy Law 損害保険協会も、自動車総合保険が責任保険の範囲を超える対人賠償異、対物賠償、自己身体事故、事故車両損害、無保険自動車による障害などで構成されていると案内しています。損害保険協会、消費者ポータル、確認すべき4つの保証保証なぜ重要か、確認ポイント対物賠償、高価な車両、施設、営業損失、レンタカー代などが絡むと損害額が大きくなる可能性がある、法定最低限度にとどまらず、可能な限度額を比較、無保険自動車による障害、無保険、逃げ賠償能力不足の加害者による事故に備える、本人だけでなく、役画上の家族範囲と保証限度額を確認、自己身体事故、または自動車障害、自身の過失、単独事故時の自身の負傷に対する保証、自己身体事故は、障害等級別の限度額が中心。自動車障害は、保険料は高いが保証範囲が広い場合が多い、運転者保険、刑事和解金、罰金、弁護士費用などの費用損害に備える、自動車保険とは異なる商品であり、実際の私縮費用保証券免責事項を確認運転者保険は、自動車事故による障害、または刑事行政上の責任などの費用損害を保証する商品であり、自動車事故の民事上の責任である対人対物賠償を主に保証する自動車保険とは異なります。金融監督院の案内によると、運転者保険は義務保険ではなく、費用損害の保証は保証限度額全額ではなく、実際に支出した費用を基準として行われ、無免許飲酒ひき逃げ事故は保証されないという点も確認する必要があります。KDI 経済教育情報センター8交通事故処理チェックリスト事故当時112-119への通報の必要性を判断相手方の車両番号、運転者、保険会社、連絡先を確認、事故現場の写真動画を撮影、ドライブレコーダーのオリジナルデータをバックアップ。病院での診療及び診断書、診療費の資料を保管保険のルツク番号と短絡先を書きを確保、治療中、痛みの部位と変化を日ごとに、記録通院入院の日程と、診療費の領収書を保管検査結果、医師の所見、処方箋の明細を保管保険会社との通話内容は、メッセージやメモに残す、和解の提案があった場合は、治療の終了の可否や、今後の治療の可能性から確認する、和解内、中業損害、今後の治療費、慰謝料、後遺障害の可能性を検討、和解書の一冊の請求を放棄する、民事刑事上の異議なし、今後の治療費を含む、 という文言を確認、後遺障害追加治療の可能性がある場合は、例外条項の必要性を検討する重症死亡介護を伴う事案は、専門家の算定額と保険会社の提示額を比する結論。交通事故への対応の要点は、大きく分けて4つあります。第一に、現場では救助と安全を最優先し、証拠をきめ細かく残します。第二に、保険会社には必要な要求のみを正確に伝え、体調を軽率に断定しません。第三に、医療相談診療記録合意書など、権利に影響を与える書類は、タイトルと範囲を確認した上で署名します。第4に、障害死亡介護重大な法規違反事故については、保険会社の提示額だけを見て決着させず、独立した検討を経ます。最善の備えは、事故が起こる前に自動車保険証券を開き、対物賠償限度額、無保険自動車障害、自己身体事故自動車障害、運転者保険の保障範囲と免責事項を確認しておくことです。